ネットカフェの個室で漫画をまとめ読みしていた椎名の携帯が震えた。いくら個室といっても薄いパーテーションで仕切られた空間。ひとたび携帯電話で話そうものなら、周辺の部屋から壁ドンの抗議が舞い込んできそうだ。彼はトイレの方に移動してそれに出た。はい。
椎名正明さんのお電話ですか？
はい。
私、ネットメディアのチャンネルフリーダムの記者の片倉京子と申します。弊社カメラマンの安井の紹介でお電話いたしました。
チャンフリーですか？
ええ。
はあ。
突然お電話して申し訳ございません。実は椎名さんに折り入ってお願いがあってお電話したんです。
はあ。
実はとある情報を今度チャンフリの番組内で放送しようと思ってるんですけど、何分弊社の制作技術者がいっぱいいっぱいで外部に委託する必要性が出てきたんです。ついては椎名さんにご協力いただけないかなと思いまして。
は？協力ですか？
はい。
協力って具体的にどういった？
安井からは椎名さんは映像の編集に優れた能力をお持ちだと聞かされています。椎名さん、どうしました？なんだか電話が遠いようですけど。
すいません。急なお電話でしたので、ちょっと動揺してしまいました。っていうか、安井さんってチャンフリの人だったんですか？
あ、ご存知なかったんですか？
はい。
どうしましょう、椎名さん。
え？
ご協力いただけますでしょうか？
そうですね。
電話だとどんなお願いか説明しにくいんで、一度どこかでお会いできません？ちゃんと会って説明させていただきます。
今は仕事帰りで疲れている。だから後日の約束にしようと彼女に言った。しかし彼女は時間的に余裕がないのか、できれば今すぐにでも会えないかと言ってきた。どうやら情報は鮮度が重要らしい。一分一秒を争うのがメディアという業界だそうだ。今日はこのまま家に帰って床に着くだけ。翌朝にはまたいつものように出勤だ。公安監視課の毎度のルーティン。片倉の申し出をとりあえず受け入れた椎名は、ネットカフェを後にすることとした。個室内に忘れ物がないか入念にチェックし、受付カウンターに会計伝票を提出する。TD での決済を終えたとき、店員がカードのようなものを渡してきた。
次回使えるサービス券です。有効期限は3ヶ月。詳しくは裏面をご覧ください。どうも。ありがとうございました。またのご利用お待ち申し上げます。
車に乗り込んだ彼はサービス券を手にした。次回1時間、無料券だ。店員に言われた通り、その裏面を見ると、手書きでボストークと書かれていた。
ああ、もしもし、椎名です。場所なんですけど、こちらで指定してもいいですか？
あ、はい、どうぞ。
別院通りのボストークで。
2015年の北陸新幹線の開業は、石川にとって明らかに良い影響をもたらした。新幹線開業前は、県外からの石川県観光者数は1200万人だったのに対して、開業後は300万人増の1500万人。海外からの石川県観光者数も 約 1.8 倍の56万人になったというデータもある。開業後1年間の経済効果はざっと見て678億円。当初予想は125億円であり、嬉しい誤算が石川経済を潤していた。その中でこれらのビジネスチャンスを逃す前と、今まで空き家が目立っていた古くからの商店街に若者が飲食店を開業したりするなどの動きも出てきていた。別院通りとは、開発目覚ましい金沢駅から安江町へと抜ける古くからの商店街通り。ここに築60年の建造物をリノベーションした今時のコーヒースタンドのような外観の店があった。それがボストークだ。ロシア語で東を意味するこの店には、ところどころにロシアアバンギャルドを彷彿させるグラフィックデザインのポスターが貼られていた。その配置と選択が実に絶妙で、ダウンライト照明で演出された店内はモダンな雰囲気を醸し出し、その姿がフォトジェニックであるとして SNS で話題となり、県外からの観光客にも人気のある店となっていた。店の扉を開く音が聞こえた。アウトドアブランドのロゴが入ったアウターを着た女性だ。カウンターにいるスタッフに何やら声をかけると、彼女はこちらの方を見た。
すいません、こちらからお会いしたいって言ったのにお待たせして。
いえいえ。
改めまして。
そう言うと彼女は名刺を差し出した。
チャンネルフリーダムの記者、片倉京子と申します。
あ、すいません、僕は個人の名刺持ってないんですが。
あ、安井さんから聞いてます。椎名さんは印刷会社さんで DTP やってらっしゃるとか。
はい、会社の名刺はさすがにまずいので申し訳ないですけど。
いえいえ、こちらが無理言ってるんです。お気になさらずに。
で、僕に何ができるんでしょう。
注文していたバーガーが出されたタイミングで椎名が切り出した。
あの、椎名さんご存知ですか。何です、この間新幹線で起こったあれ。
あれ。
ええ、
あれってあれですか。
はい、
あのネットでちょっと話題になった、まあなんていうか、ここで言うのもちょっとはばかられる。
ええ、それです。
椎名は両手でバーガーをつかんで、それを口に運んだ。
すいません、お食事中に。
ああ、いいんです、僕全然気にしません、その手のこと。
実はこの事件のことを追っかけてるんです、私。
どうぞ、片倉さんの思ってることを話してください。
彼はそのままバーガーを食べ続けた。
椎名さんもご存知だと思うんですが、ほら、最近なんだか物騒じゃないですか。ついこの間も犀川大橋の近くでガス爆発の事故あったでしょ。
ああ、はい。
単なる事故なのに SNS では自爆テロだってデマが流れて騒がれた。なんでそんなデマが拡散したかというと、その状況を抑えた動画が拡散したからです。
確かにそういうことありましたね。
ええ、その動画は精巧に作られた嘘の動画でした。あたかも本当に現場で自爆テロをしたかのように作られたね。あらかじめ用意した偽の動画をタイミングよく SNS の空間にルフするなんて、私は何かの意図を感じるんです。
それいたずらかなんかじゃないんですか。
違います。
なんでそう言い切れるんですか。
私の勘とだけ言っておきます。
勘。
私にはこの偽動画をアップした犯人はそうすることで何かの反応を見てるんじゃないかって思ってるんです。
何かの反応？
ええ。
京子はコーヒーに口をつけた。
新幹線の事件もそうです。いたずらじゃない。
何かの意図を持った実験のようなもの。
はい。
それも勘ですか？
そんな感じです。
食事を終えた椎名は薬と笑った。
何ですか？
陰謀論ですか、片倉さん。
違います。
私はあなたの陰謀論に付き合うほど暇じゃありませんよ。
だから違うんです。
じゃあ何なんですか？
ここで京子は深呼吸をした。
椎名さん。
はい。
椎名さんはチャンネルフリーダムがどういうメディアかご存知ですか？
どういうメディアか？
改まった表情で自分を見つめる彼女の眼差しは真剣そのものだった。
新興の保守系ネットメディアでしょ、金沢発信の。チャンフリはバランスが取れた番組が多いんで僕もよく見ています。ですがそんなバランスの取れたメディアが今片倉さんが言ったような陰謀論的な話を話題にしていいんですか？
今私が話したことがそのうさんくさい陰謀論でないと立証できるとしたらどうですか？
え？
椎名さんのおっしゃる通り、チャンフリは左右どちらに組みすることない保守メディアを看板にしています。偏った番組作りは厳禁となっています。
まさか片倉さん、あなたなりに何か証拠をつかんでると？
京子はこの言葉に首を縦に振ることなく、無言で椎名を見つめるだけだった。
じゃあなんで勘なんて言ったんですか？
私はまだあなたに仕事を依頼するとは決めていません。
なるほど。僕の出方を見てそれを依頼するに足る人物かどうかを探ろうと。
はい。
安井さんも飛んだ記者さんを紹介してくれたもんですね。
椎名は呆れ顔だ。
でどうします、片倉さん。
椎名さんだったらどうします？
は？
椎名さんだったらこの陰謀論をどうやって信憑性を持たせて組み立てますか？
初めて会ったというのにこの30にも満たない女性記者は自分の懐にガツガツ入り込んでくる。安井が紹介するだけあってなかなかの人物のようだ。
そうですね。
腕を組んで椎名はしばらく考えた。彼が考える間、京子はただ黙ってコーヒーに口をつけるだけだった。
こういうのどうでしょう。何でも突飛な結論から入るとうさんくささばかり目立ちます。ですから事実を積み重ねるような構成でその端々に陰謀の根源を匂わせて最後はこういう考え方も排除できないって感じでいくのは。
京子は黙って椎名を見る。目立った反応はない。
具体的に言います。
お願いします。
片倉さんは本間ごとってブログご存知ですか？
本間ごとですか？
ええ。
京子はうなずいた。
だったら話は早い。僕はあのやり方がいいと思うんです。あの膨大な情報がこう全体にこう集約していく感じが。
彼女は額に手を当てた。
ほんまごとか。
どうしました？
椎名さん、私もそのスタイルがいいと思ってたんです。
え？
さすが安井さんの紹介ですね。椎名さん、私と組んでくれませんか？
京子は右手を椎名の前に差し出して握手を求めた。
僕にもあなたと組むかどうかを選択する権利がある。
牽制の意を含んだこの椎名の言葉を彼女は微動だにもせずに手を差し出している。呆れた表情を見せた椎名は彼女の手を握った。
やってみましょう。
よろしくお願いします。
自宅に帰ってパソコンの電源をつけメールソフトを起動すると早速片倉京子からメールが届いていた。タイトルは北陸新幹線人糞事件を考える。先ほどまで顔を合わせていた可愛らしい顔つきの女性が書いたものとは正直思えない随分とストレートな題名だ。椎名はそこに添付されている原稿を開いた。
誰かが何かの意図を持って行った実験のようなもの。
原稿を読み込んだ椎名はこう言うと、その表情が硬いものになる。